すきました。お久しぶりでございます。ですね、2ヶ月半ぶり、2ヶ月か2 2ヶ月ぐらいかな、かもしれないけど、まあちょっと前に雑談やりましたけど、あれも結構前だったと思うんですが、とりあえず久しぶりに来ました。あ、今日やるのはですね、リク受けたやつで駆け込み訴えでいいのかな、まあそういう題名のやつがあって、それをやってみましょうということでございます。で、ですね、ジタレス読みで366、一人でブロックレスナーの F5 を食らう側の練習してたらおっちゃん来たと、うん、一人でっていうのはよくわかんないですけど、とりあえずアザース、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で367、初生遭遇ワークテガとアザース、まあ、久しぶりに来たんですが、偶然まあタイミングがあったってことでありがたいことです。で368、おっちゃん久々コント、まあおっちゃんじゃないんですけど久々来ました、こんばんはです、新入社員が入ってくる季節だねと、まあそうですね、あいつらのやらかしを見るのも一つの楽しみだと、まあ、楽しみにならないようにあれなんですけど、まあどうなるやらですね、まあ誰しもあるってことなんで、はい、でですね、これ長いんでね、あのチャッチャカチャッチャカ多分行かないとねダメなんですよ。んで、369、オープニング曲素敵ですねと、これまあフリーテンポのやつですね、ドリーミングっていう曲でございます、自分も好きです。で、曲ストップですね、これかな、はい、ということで駆け込み訴えっていう題名の話です。結構長いです、どれぐらいかかるのか分かりません、何文字ぐらいあるんだろうこれ、分かんないけどまあとりあえずこいつをやろうかなということでいきたいと思います。これ多分途中止まらないね、多分ぶっ続けて全部読むんだと思うんですけどまあいいや行こう、駆け込み訴えっていう題名の話です。太宰治、申し上げます、申し上げます旦那様、あの人はひどい、ひどい、はい、嫌なやつです、悪い人です、ああ我慢ならない、生かしておけねえ、はいはい、落ち着いて申し上げます、あの人を生かしておいてはなりません、世の中の敵です、はい、何もかもすっかり全部申し上げます、私はあの人の居所を知っています、すぐにご案内申します、ズタズタに切り裂いなんで殺してください、あの人は私の師です、主です、けれども私と同じ年です、34であります、私はあの人よりたった2月遅く生まれただけなのです、大した違いがないはずだ、人と人との間にそんなにひどい差別はないはずだ、それなのに私は今日まであの人にどれほど意地悪くこき使われてきたことか、どんなに長老されてきたことか、ああもう嫌だ、こらえられるところはこらえてきたのだ、怒るときに怒らなければ人間の甲斐がありません、私は今まであの人をどんなにこっそりかばってあげたか誰もご存じないのです、あの人ご自身だってそれに気がついていないのだ、いやあの人は知っているのだ、ちゃんと知っています、知っているからこそなおさらあの人は私を意地悪く軽蔑するのだ、あの人は傲慢だ、 私から大きに世話を受けているので、それがご自身に悔しいのだ。あの人はアホなくらいにうぬぼれやだ。私などから世話を受けているということを、何かご自身のひどい引け目ででもあるかのように思い込んでいなさるのです。あの人は何でもご自身でできるかのように人から見られたくてたまらないのだ。バカな話だ。世の中はそんなものじゃないんだ。この世に暮らしていくからには、どうしても誰かにペコペコ頭を下げなければいけないのだし、そうして一歩一歩苦労して人を抑えていくより他にしようがないのだ。あの人に一体何ができましょう。何にもできやしないのです。私から見れば青二歳だ。私がもしいらなかったら、あの人はもうとうの昔、あの無能でトンマの弟子たちとどこかの野原で野垂れ死にしていたに違いない。狐には穴あり、鳥にはねぐら、されども人の子には枕するところなし。それそれそれだ。ちゃんと白状して嫌がるのだ。ペテロに何ができますか。ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、トマス、苔の集まり、ぞろぞろあの人について歩いて、背筋が寒くなるような甘ったるいお世辞を申し、天国だなんて馬鹿げたことを夢中で信じて熱狂し、その天国が近づいたなら、あいつらみんな右大臣左大臣にでもなるつもりなのか。馬鹿な奴らだ。その日のパンにも困っていて、私がやりくりしてあげないことにはみんな飢え死にしてしまうだけじゃないのか。私はあの人に説教をさせ、群衆からこっそり賽銭を巻き上げ、また村の物持ちから区物を取り立て、宿舎の世話から日常衣食の購入まで法を厭わずしてあげていたのに、あの人はもとより弟子のバカどもまで私の一言のお礼も言わない。お礼を言わぬどころか、あの人は私のこんな隠れた日々の苦労をも知らぬふりして、いつでも大変な贅沢を言い、5つのパンと魚が2つあるきりの時でさえ、目前の大群衆皆に食物を与えようなどと無理難題を言いつけなさって、私は陰で実に苦しいやりくりをして、どうやらその命じられた食い物をまあ買いたたえることができるのです。いわば私はあの人の奇跡の手伝いを、危うい手品の助手をこれまで幾度となく務めてきたのだ。私はこう見えても決して吝嗇の男じゃない。それどころか私はよっぽど高い趣味家なのです。私はあの人を美しい人だと思っている。私から見れば子供のように欲がなく、私が日々のパンを得るためにお金をせっせと貯めたっても、すぐにそれを一輪残さず無駄なことに使わせてしまって、けれども私はそれを恨みには思いません。あの人は美しい人なのだ。私はもともと貧しい商人ではありますが、それでも精神家というものを理解していると思っています。だからあの人が私の辛苦して貯めておいた流々の小金をどんなに馬鹿らしく無駄遣いしても、私は何とも思いません。思いませんけれども、それならばたまには私にも優しい言葉の一つくらいはかけてくれても良さそうなのに、あの人はいつでも私に意地悪く仕向けるのです。一度あの人が春の海辺をぶらぶら歩きながら、ふと私の名を呼び、お前にもお世話になるね、お前の寂しさは分かっているけれども、そんなにいつも不機嫌な顔をしていてはいけない。寂しい時に寂しそうな面持ちをするのは、それは慈善者のすることなのだ。寂しさを人に分かってもらおうとして、ことさらに顔色を変えて見せているだけなのだ。まことに神を信じているならば、お前は寂しい時でもそしらぬふりをして顔をきれいに洗い、頭に油を塗り、微笑んでいなさるがよい。わからないかね、寂しさを人に分かってもらわなくとも、どこか目に見えないところにいるお前のまことの父だけが分かっていてくださったなら、それでよいではないか。そうではないかね、寂しさは誰にだってあるのだ。そうおっしゃってくれて、私はそれを聞いてなぜだか声出して泣きたくなり、 いいえ、私は天の父に分かっていただかなくとも、また世間の者に知られなくても、ただあなたお一人さえお分かりになっていてくださったなら、それでもう良いのです。私はあなたを愛しています。他の弟子たちがどんなに深くあなたを愛していたって、それとは比べ物にならないほどに愛しています。誰よりも愛しています。ペテロやヤコブたちはただあなたについて歩いて、何かいいこともあるかとそればかりを考えているのです。けれども私だけは知っています。あなたについて歩いたって何の得をするところもないということを知っています。それでいながら私はあなたから離れることができません。どうしたのでしょう。あなたがこの世にいなくなったら私もすぐに死にます。生きていることができません。私にはいつでも一人でこっそり考えていることがあるんです。それはあなたがくだらない弟子たち全部から離れて、また天の父の教えとやらを説かれることもおよしになり、つつましい民の一人としてお母様のマリア様と私と、それだけで静かな一生を長く暮らしていくことであります。私の村にはまだ私の小さい家が残ってあります。年老いた父も母もおります。随分広い桃畑もあります。春今頃は桃の花が咲いて見事であります。一生安楽にお暮らしできます。私がいつでもおそばについてご奉公を申し上げたく思います。良い奥様をおもらいなさいまし。そう私が言ったら、あの人は薄くお笑いになり、ペトロやシモンは砂どりだ、美しい桃の畑もない、ヤコブもヨハネも石品の砂どりだ、あの人たちにはそんな一生を安楽に暮らせるような土地がどこにもないのだと低く独り言のようにつぶやいて、また海辺を静かに歩き続けたのでしたが、後にも先にもあの人としんみりお話できたのはその時一度だけで、あとは決して私に打ち解けてくださったことがなかった。私はあの人を愛している。あの人が死ねば私も一緒に死ぬのだ。あの人は誰のものでもない、私のものだ。あの人を他人に手渡すくらいなら、手渡す前に私はあの人を殺してあげる。父を捨て、母を捨て、生まれた土地を捨てて、私は今日まであの人について歩いてきたのだ。私は天国を信じない、神も信じない、あの人の復活も信じない。なんであの人がイスラエルの王なものか。バカな弟子どもはあの人を神の御子だと信じていて、そうして神の国の福音とかいうものをあの人から伝え聞いては浅ましくも近畿弱約している。今にがっかりするのが私には分かっています。己を他行する者は低うせられ、己を低うする者は他行せられると、あの人は約束なさったが、世の中そんなに甘く言ってたまるものか。あの人は嘘つきだ。言うこと1から10まででたらめだ。私は点で信じていない。けれども私はあの人の美しさだけは信じている。あんな美しい人はこの世にない。私はあの人の美しさを純粋に愛している。それだけだ。私は何の報酬も考えていない。あの人について歩いて、やがて天国が近づき、その時こそはあっぱれ右大臣左大臣になってやろうなどと、そんなさもしい根性は持っていない。私はただあの人から離れたくないのだ。ただあの人のそばに行って、あの人の声を聞き、あの人の姿を眺めていればそれでよいのだ。そうしてできればあの人に説教などをやめてもらい、私とたった二人きりで一生長く生きていてもらいたいものだ。ああ、そうなったら私はどんなに幸せだろう。私は今のこの鬱世の喜びだけを信じる。次の世の審判などを私は少しも恐れていない。あの人は私のこの無報酬の純粋の愛情をどうして受け取ってくださらんのか。ああ、あの人を殺してください、旦那様。私はあの人の居所を知っております。ご案内申し上げます。あの人は私を癒しめ、憎悪しております。私は嫌われております。私はあの人や弟子たちのパンのお世話を申し、日々の気活から救ってあげているのに、どうして私をあんな意地悪く軽蔑するのでしょう。お聞きください。6日前のことでした。 あの人はベタニアのシモンの家で食事をなさっていたとき、あの村のマルタメの妹のマリアがナルドの行為を一杯満たしてある石膏の壺を抱えて共演の部屋にこっそり入ってきて、出し抜けにその油をあの人の頭にザブと注いでおみ足まで濡らしてしまって、それでもその失礼を詫びるどころか落ち着いてしゃがみ、マリア自身の髪の毛であの人の濡れた両足を丁寧に拭ってあげて、香油の匂いが部屋に立ちこもり、まことに異様な風景でありましたので、私はなんだか無性に腹が立ってきて、失礼なことをするなとその娘に怒鳴ってやりました。これこのようにお着物が濡れてしまったではないか、それにこんな高価な油をぶちまけてしまってもったいないと思わないか。なんというお前はバカなやつだ、これだけの油だったら300デナリもするではないか。この油を売って300デナリ儲けて、その金をば貧乏人に施してやったらどんなに貧乏人が喜ぶか知れない。無駄なことをしては困るねと私はさんざ叱ってやりました。するとあの人は私の方をきっと見て、この女を叱ってはいけない、この女の人は大変いいことをしてくれたのだ、貧しい人にお金を施すのはお前たちにはこれから後々いくらでもできることではないか、私にはもう施しができなくなっているのだ、その訳は言うまい、この女の人だけは知っている、この女が私の体に香油を注いだのは私の弔いの備えをしてくれたのだ、お前たちも覚えておくがよい。全世界どこの土地でも私の短い一生を言い伝えられるところには必ずこの女の今日の仕草も記念として語り伝えられるであろう。そう言い結んだ時にあの人の青白い方は幾分蒸気して赤くなっていました。私はあの人の言葉を信じません。例によって大げさのお芝居であると思い平気で聞き流すことができましたが、それよりもその時あの人の声に、またあの人の瞳の色に、今までかつてなかったほどの異様なものが感じられ、私は瞬時戸惑いして、さらにあの人のかすかに赤らんだ頬と薄く涙に潤んでいる瞳とをつくづく見直し、はっと思い当たることがありました。ああ忌まわしい、口に出せ無念至極のことであります。あの人はこんな貧しい百姓女に恋ではないが、まさかそんなことは絶対にないのですが、でも危うい、それに似た怪しい感情を抱いたのではないか。あの人ともあろうものがあんな無知な百姓女風情にそよとでも特殊な愛を感じたとであれば、それは何という失態、取り返しのできぬ大醜聞。私は人の恥辱となるような感情を嗅ぎ分けるのが生まれつき巧みな男であります。自分でもそれを下品な嗅覚だと思い嫌でありますが、ちらと一目見ただけで人の弱点を誤たず見届けてしまう鋭敏の才能を持っております。あの人がたとえ微弱にでもあの無学の百姓女に特別の感情を動かしたということはやっぱり間違いありません。私の目には狂いがないはずだ。確かにそうだ。ああ我慢ならない、堪忍ならない。私はあの人もこんな低たらくではもはやダメだと思いました。集大の極みだと思いました。あの人はこれまでどんなに女に好かれていても、いつでも美しく水のように静かであった。いささかも取り乱すことがなかったのだ。焼きが回った、だらしがねえ。あの人だってまだ若いのだし、それは無理もないと言えるかもしれぬけれど、そんなら私だって同じ年だ。しかもあの人より二月遅く生まれているのだ。若さに変わりはないはずだ。それでも私はこらえている。あの人一人に心を捧げ、これまでどんな女にも心を動かしたことはないのだ。マルタの妹マリアは、姉のマルタがこっそ頑丈で牛のように大きく、気性も荒く、ドタバタ立ち働くのだけが取り柄で、何の見どころもない百姓女でありますが、あれは違って骨も細く、皮膚は透き通るほどの青白さで、手足もふっくらして小さく、湖水のように深く澄んだ大きい目がいつも夢見るようにうっとり遠くを眺めていて、あの村では皆不思議がっているほどの気高い娘ではありました。私だって思っていたのだ。町へ出た時、何か白絹でもこっそり買ってきてやろうと思っていたのだ。ああもうわからなくなりました。私は何を言っているのだ。そうだ、私は口惜しいのです。何のわけだかわからない、時短だ踏むほど無念なのです。あの人が若いなら私だって若い。私は才能ある、家も畑もある立派な青年です。 それでも私はあの人のために私の特権全部を捨ててきたのです。騙された。あの人は嘘つきだ。旦那様、あの人は私の女を取ったのだ。いや違った、あの女が私からあの人を奪ったのだ。ああそれも違う。私の言うことはみんなデタラメだ。一言も信じないでください。わからなくなりました。ごめんくださいまし。ついつい根も葉もないことを申しました。そんな浅はかな事実などみじんもないのです。ひどいことを口走りました。だけれども私は口惜しいのです。胸をかきむしりたいほど口惜しかったのです。何のわけだかわかりません。あ、ジェラシーというのはなんてやりきれない悪徳だ。私がこんなに命を捨てるほどの思いであの人を慕い、今日まで付き従ってきたのに、私には一つの優しい言葉もくださらず、かえってあんなめめしい百姓女の身の上を頬を染めてまだかばっておやりなさった。あ、やっぱりあの人はだらしない。焼きが回った。もうあの人には見込みがない。凡夫だ。ただの人だ。死んだって惜しくはない。そう思ったら私はふいと恐ろしいことを考えるようになりました。悪魔に見込まれたのかもしれませぬ。その時以来あの人をいっそ私の手で殺してあげようと思いました。いずれは殺されるお方に違いない。またあの人だって無理に自分を殺させるように仕向けているみたいな様子がちらちら見える。私の手で殺してあげる。他人の手で殺させたくはない。あの人を殺して私も死ぬ。旦那様、泣いたりしてお恥ずかしゅう思います。はい、もう泣きませぬ。はい、はい、落ち着いて申し上げます。その明くる日、私たちはいよいよ憧れのエルサレムに向かい出発いたしました。大群衆、老いも若きもあの人の後に付き従い、やがてエルサレムの宮が間近になった頃、あの人は一匹の老いぼれたロバを道端で見つけて微笑してそれに打ち乗り、これこそはシオンの娘よ、恐るな、見よ、汝の王はロバの子に乗りて来たりたもうと予言されてある通りの形なのだと弟子たちに晴れがましい顔をして教えましたが、私一人はなんだか浮かぬ気持ちでありました。なんという哀れな姿であったでしょう。待ちに待ったすりこしの祭り、エルサレム宮に乗り込む、これがあのダビデの巫女の姿であったのか。あの人の一生の念願とした晴れの姿は、この老いぼれたロバにまたがりとぼとぼ進む哀れな警官であったのか。私にはもはや憐憫以外のものは感じられなくなりました。実に悲惨な愚かしい茶番狂言を見ているような気がして、ああもうこの人も落ち目だ。一日生き延びれば生き延びただけ浅はかな集体を晒すだけだ。花はしぼまぬうちこそ花である。美しい間に切らなければならぬ。あの人を一番愛しているのは私だ。どのように人から憎まれてもいい。一日も早くあの人を殺してあげなければならぬと、私はいよいよこのつらい決心を固めるだけでありました。群衆は刻一刻とその数を増し、あの人の通る道々に赤、青、黄、色とりどりの彼らの着物を放り投げ、あるいは白の枝を切ってその行く道に引き詰めてあげて、頑固にどよめき迎えるのでした。かつ前に行き後に従い、右から左からまとわりつくように派手は退路のごとく、ロバとあの人を揺さぶり、ダビデの子にホサナ、ホムべきかな、主の女より来てくるもの、糸高きにところにてホサナと熱狂して口々に歌うのでした。ペテロやヨハネやバルトロマイ、その他全部の弟子どもはバカなやつ、すでに天国を目の前に見たかのように、まるで凱旋の将軍に付き従っているかのように、有頂天の歓喜で互いに抱き合い、涙に濡れた接吻を交わし、一徹者のペテロなどヨハネを抱きかかえたまま、わーわー大声で嬉し泣きに泣き崩れていました。そのありさまを見ているうちに、さすがに私もこの弟子たちと一緒に観難を犯して不況に歩いてきた、その人苦困窮の日々を思い出し、不覚にも目頭が熱くなってきました。かくしてあの人は宮に入り、ロバから降りて何を思ったか縄を拾い、これを振り回し、宮の境内の両替する者の台やら、鳩を売る者の腰掛けやらを打ち倒し、また売り物に出ている牛、羊をもその縄の鞭でもって全部宮から追い出して、境内にいる大勢の商人たちに向かい、 お前たち皆出てうせろ、私の父の家を商いの家にしてはならぬと甲高い声で怒鳴るのでした。あの優しいお方がこんな酔っ払いのようなつまらぬ乱暴を働くとはどうしても少し気が触れているとしか私には思われませんでした。そばの人も皆驚いて、これはどうしたことですかとあの人に尋ねると、あの人の一席切って答えるには、お前たちこの宮を壊してしまえ、私は3日の間にまた建て直してあげるからということだったので、さすが愚直の弟子たちもあまりに無鉄砲なその言葉には信じかねてポカンとしてしまいました。けれども私は知っていました。所詮はあの人の幼い強がりに違いない。あの人の信仰とやらででもって万事ならざるはなしという気兼ねのほどを人々に見せたかったのに違いないのです。それにしても縄の鞭を振り上げて無力な商人を追い回したりなんかして、なんてまあケチな強がりなんでしょう。あなたにできる精一杯の犯行はそれだけなのですか、鳩売りの腰掛けを蹴散らすだけのことなのですかと私は便笑してお尋ねしてみたいとさえ思いました。もはやこの人はダメなのです、破れかぶれなのです。自重自愛を忘れてしまった、自分の力ではこの上もう何もできぬということをこの頃そろそろ知り始めた様子ゆえ、あまりボロの出ぬうちにわざと再視聴に捕らえられ、この世からおさらばしたくなってきたのでありましょう。私はそれを思った時、はっきりあの人を諦めることができました。そしてあんな気取り屋の坊ちゃんをこれまで一途に愛してきた私自身の愚かさをも容易に笑うことができました。やがてあの人は宮に集まる大群の民を前にして、これまで述べた言葉のうちで一番ひどい無礼傲慢の暴言をめちゃくちゃにわめき散らしてしまったのです。さよう、確かにやけくそです。私はその姿をうつぎたなくさえ思いました。殺されたがってうずうずしていやがる。災いなるかな、偽善なる学者、パリサイ人よ。何時らは杯と皿との外を潔くす。しれども、うちは貪欲の汚れと、宝珠とに出て満つるなり。加害なるかな、偽善なる学者、パリサイ人よ。何時らは白く塗りたる墓に似たり。外は美しく見うるども、うちは死人の骨と様々の汚れとに満つ。核のごとく何時らも外は正しく見うるえども、うちは事前と不法とに満つるなり。蛇よ、マムシの末よ、何時ら以下でゲヘナの刑罰を避けんや。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、使わされたる人々を石にて打つ者よ。面取りのその雛を翼の下に集むるごとく、私、我、何時の子らを集めんとせしこと幾度ぞや。されど何時らはすまざりき。バカなことです。奮発者だ。口真似するのさえ忌まわしい。大変なことを言うやつだ。あの人は狂ったのです。またその他に飢饉があるの、地震が起こるの、星は空より落ち、月は光を放たず、地に満つ人の死骸の周りにそれをついばむわしが集まるの、人はその時嘆き、はがみすることがあろうだの、実にとんでもない暴言を口から出まかしに言い放ったのです。なんという思慮のないことを言うのでしょう。思い上がりも甚だしい。バカだ。身の程知らぬ、いい気なものだ。もはやあの人の罪は免れぬ。必ず十字架。それに決まった。祭司長や民の長老たちが大祭司カヤパの中庭にこっそり集まって、あの人の殺すことを決議したとか、私はそれを昨日町の物売りから聞きました。もし群衆の目前のあの人を捕らえたならば、あるいは群衆が暴動を起こすかもしれないから、あの人と弟子たちとだけをいるところを見つけて役所に知らせてくれた者には銀30を与えるということをも耳にしました。もはや猶予の時ではない。あの人はどうせ死ぬのだ。他の人の手で下役たちに引き渡すよりは私はそれをなそう。今日まで私のあの人に捧げた一筋なる愛情のこれが最後の挨拶だ。私の義務です。私があの人を撃ってやる。辛い立場だ。誰がこの私のひたむきの愛の行為を正当に理解してくれることか。いや、誰に理解されなくてもいいのだ。私の愛は純粋の愛だ。人に理解してもらうための愛ではない。そんなさもしい愛ではないのだ。 私は永遠に人の憎しみを買うだろう。けれどもこの純粋の愛の貪欲の前にはそんな刑罰はどんな地獄の豪華も問題ではない。私は私の生き方を生き抜く、身震いするほどに固く決意しました。私は密かに良き折を伺っていたのであります。いよいよお祭りの当日になりました。私たち指定13人は丘の上の古い料理屋の薄暗い2階座敷を借りてお祭りの宴会を開くことにいたしました。みんな食卓についていざお祭りの夕げを始めようとしたとき、あの人はつと立ち上り黙って上衣を脱いだので、私たちは一体何をお始めになさるのだろうと不審に思って見ているうちに、あの人は卓の上の水がめを手に取り、その水がめの水を部屋の隅にあった小さいたらいに注ぎ入れ、それから純白の手布をご自身の腰にまとい、たらいの水で弟子たちの足を順々に洗ってくださったのであります。弟子たちにはその理由が分からず、どうしなってうろうろするばかりでありましたけれど、私には何やらあの人の秘めた思いが分かるような気持ちでありました。あの人は寂しいのだ。極度に気が弱って、今は無知な顔面の弟子たちにさえすがりつきたい気持ちになっているのに違いない。かわいそうに。あの人は自分の逃れにくい、逃れがたい運命を知っていたのだ。そんなありさまを見ているうちに、私は突然強力なおえつが喉に突き上げてくるのを覚えた。やにわにあの人を抱きしめ、共に泣きたく思いました。おお、かわいそうに。あなたを罪してなるものか。あなたはいつでも優しかった。あなたはいつでも正しかった。あなたはいつでも貧しい者の味方だった。そうしてあなたはいつでも光るばかりに美しかった。あなたはまさしく神の御子だ。私はそれを知っています。お許しください。私はあなたを売ろうとしてこの 2,3 日機会を狙っていたのです。もう今は嫌だ、あなたを売るなんて。なんという私は無法なことを考えていたのでしょう。ご安心なさいまし。もう今からは500の役人、1000の兵隊が来たとても、あなたのお体には指一本触れさせることはない。あなたは今付け狙われているのです。危うい。今すぐここから逃げましょう。ペテロも来い、ヤコブも来い、ヨハネも来い、みんな来い。我らの優しい主を守り、一生長く暮らしていこう。と心の底から愛の言葉が口に出しては言えなかったけれど、胸に湧き返っておりました。今日まで感じたことのなかった一種崇高な霊感に打たれ、熱いお詫びの涙が気持ちよく頬を伝って流れて、やがてあの人は私の足をも静かに丁寧に洗ってくだされ、腰にまとってあった手布で柔らく拭いて、ああその時の感触は、そうだ、私はあの時天国を見たのかもしれない。私の次にはピリポの足を、その次にはアンデレの足を、そうして次にペテロの足を洗ってくださる順番になったのですが、ペテロはあのように愚かな正直者でありますから、不審の気持ちを隠しておくことができず、主よ、あなたはどうして私の足などお笑いになるのですと、多少不満げに口を尖らして尋ねました。あの人は、ああ私のすることはお前にはわかるまい、後で思い当たることもあるだろうと穏やかに言い諭し、ペテロの足元にしゃがんだのだが、ペテロはなおも頑強にそれを拒んで、いいえ、いけません、永遠に私の足などお笑いになってはなりません、もったいないと、その足を引っ込めて言い張りました。するとあの人は少し声を張り上げて、私がもしお前の足を洗わないならお前と私とはもう何の関係もないことになるのだと、随分思い切った強いことを言いましたので、ペテロは大慌てに慌て、ああごめんなさい、それならば私の足だけでなく手も頭も思う存分洗ってくださいと平心抵当して頼み入りましたので、私は思わず吹き出してしまい、他の弟子たちもそっと微笑み、なんだか部屋が明るくなったようでした。あの人も少し笑いながら、ペテロよ、足だけ洗えばもうそれでお前の全身は清いのだ。ああお前だけでなく、ヤコブもヨハネもみんな汚れのない清い体になったのだけれども、と言いかけてすっと腰を伸ばし、瞬時苦痛に耐えかねるようなとても悲しい目つきをなされ、すぐにその目をぎゅっと固くつぶったまま言いました。みんなが清ければいいのだが、はっと思った。やられた。私のことを言っているのだ。私があの人を売ろうと企んでいた寸刻以前までの暗い気持ちを見抜いていたのだ。けれどもその時は違っていたのだ。断然私は違っていたのだ。私は清くなっていたのだ。 私の心は変わっていたのだ。ああ、あの人はそれを知らない。それを知らない。違う、違いますと喉まで出かかった絶叫を、私の弱い卑屈な心が唾を飲み込むように伸び下してしまった。言えない。何も言えない。あの人からそう言われてみれば、私はやはり清くなっていないのかもしれないと気弱く肯定する悲願な気持ちが頭をもたげと、みるみるその卑屈の反省が醜く黒く膨れ上がり、私の五臓六腑を駆け巡って、逆にムラムラ憤怒の念が炎を上げて噴出したのだ。ダメだ、私はダメだ。あの人に心の底から嫌われている。売ろう、売ろう、あの人を殺そう。そうして私も共に死ぬのだと前からの決意に再び目覚め、私は今は完全に復讐の鬼になりました。あの人は私の内心の再び三度どんでん返して変化した大動乱にはお気づきなさることのなかった様子で、やがて上衣をまとい服装を正し、ゆったりと席に座り、実に青ざめた顔をして、私がお前たちの足を洗ってやったわけを知っているか。お前たちは私を主とたたえ、また死とたたえているようだが、それは間違いないことだ。私はお前たちの主、または死なのに、それでもなおお前たちの足を洗ってやったのだから、お前たちもこれからは互いに仲良く足を洗い合っているように心がけなければなるまい。私はお前たちといつまでも一緒にいることができないかもしれぬから、今この機会にお前たちに模範を示してやったのだ。私のやった通りにお前たちも行うように心がけなければならん。死は必ず弟子より優れたものなのだから、よく私の言うことを聞いて忘れぬようになさい。ひどく物安そうな口調で言って、おとなしく食事を始め、ふっとお前たちのうちの一人が私を売ると顔を伏せ、うめくような拒否なさる苦しげの声で言い出したので、弟子たちすべてのけぞらんばかりに驚き、一斉に席を蹴って立ち、あの人の周りに集まって、おのおの、主を私のことですか、主をそれは私のことですかと罵り騒ぎ、あの人は死ぬる人のように密かにかすかに首を振り、私が今その人に一つまみのパンを与えます。その人は随分不幸せな男なのです。本当にその人は生まれてこなかった方がよかったと、意外にはっきりした誇張で言って、一つまみのパンを取り腕を伸ばし、誤たず私の口にしたと押し当てました。私ももうすでに度胸がついていたのだ。恥じるよりは憎んだ。あの人の今更ながらの意地悪さを憎んだ。このように弟子たち皆の前で公然と私を恥ずかしめるのが、あの人のこれまでのしきたりなのだ。火と水と永遠に溶け合うことのない宿命が私とあいつとの間にあるのだ。犬か猫に与えるように一つまみのパンくずを私の口に押し入れて、それがあいつのせめてもの腹いせだったのか、腹いせだったのか。ははん、バカなやつだ。旦那様、あいつは私にお前のなすことを速やかになせと言いました。私はすぐに料亭から走り出て、夕闇の道をひた走りに走り、ただいまここに参りました。そうして急ぎこの通り訴え申し上げました。さあ、あの人を罰してください。どうとも勝手に罰してください。捕らえて棒で殴って素っ裸にして殺すがよい。もう私は我慢ならない。あれは嫌なやつです。ひどい人だ。私を今まであんなにいじめた。ははは、知識証明。あの人は今ケデルの小川の彼方、ゲッセマネの園にいます。もう早あの二階座敷の夕飯も済み、夕事も済み、弟子たちと共にゲッセマネの園に行き、今頃はきっと天へお祈りを捧げている時刻です。弟子たちの他には誰もおりません。今なら難なくあの人を捕らえることができます。ああ、小鳥が鳴いてうるさい。今夜はどうしてこんなに野鳥の声が耳につくのでしょう。私がここへ駆け込む途中の森でも小鳥がピーチク鳴いておりました。夜にさえずる小鳥は珍しい。私は子供のような好奇心でもって、その小鳥の正体を一目見たいと思いました。立ち止まって首をかしげ、木々の梢をすかしてみました。ああ、私はつまらないことを言っています。ごめんください。旦那様、お支度はできましたか。ああ、楽しい、いい気持ち。今夜は私にとっても最後の夜だ。旦那様、今夜これから私とあの人と立派に肩を接して立ち並ぶ光景をよく見ておいてくださいまし。私は今夜あの人とちゃんと肩を並べて立ってみせます。 あの人を恐れることはないんだ、卑下することはないんだ。私はあの人と同じ年だ、同じ優れた若い者だ。ああ、小鳥の声がうるさい、耳についてうるさい。どうしてこんなに小鳥が騒ぎ回っているのだろう。ピーチクピーチク何を騒いでいるのでしょう。おや、そのお金は私にくださるのですか。あの私に30銀。なるほど。いや、お断り申しましょう。殴られぬうちにその金引っ込めたらいいでしょう。金が欲しくて訴え出たのではないんだ。引っ込めろ。いいえ、ごめんなさい。いただきましょう。そうだ、私は商人だったのだ。金銭ゆえに私は優美なあの人からいつも軽蔑されてきたのだっけ。いただきましょう。私は所詮商人だ。癒しめられている金銭であの人に見事復讐してやるのだ。これが私に一番ふさわしい復讐の手段だ。ざまあみろ。銀三十であいつは売られる。私はちっとも泣いてやしない。私はあの人を愛していない。初めから微塵も愛していなかった。はい、旦那様、私は嘘ばかり申し上げました。私は金が欲しさにあの人について歩いていたのです。おお、それに違いない。あの人がちっとも私に儲けさせてくれないと今夜見極めがついたから、そこは商人、素早く寝返りを打ったのだ。金、世の中は金だけだ。銀三十、なんと素晴らしい。いただきましょう。私はケチな商人です。欲しくてならぬ。はい、ありがとう存じます。はいはい、申し遅れました。私の名は商人のユダ。イスカリオテのユダ。以上、駆け込み訴えっていう題名の話でございました。で、思ったより早かった。40分ぐらいが。で、もう難しい、わかんねえよ。もう漢字そこら中間違えてると思うんですけど、それなりにルビー振ってあるんですけど、ルビー振ってないとこは分かんないっていう。でねえ、370ジータレスミオンコチャと、まあオンコチャよく分かんないですけど、とりあえずこんばんはです。はい、で371ダザイカーと、うん、そうみたいです。で374おっちゃん来てたと、まあおっちゃんじゃないんですけど来ました、朝まで聞きますよと、もう終わっちゃったんですけど。で373福音、福音って言ったと思う多分。なんかね、なんかで自分もね、この福音と書いて福音と読むっていうのはなんかで自分絶対聞いてんだけど、ダメだ、間違えてたか、福音って言ってないね多分。で374おっちゃんお久待ってたと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどお久しぶりです。はい、カンコレ面白いね、自分も始めましたと。普通に面白いと思うあれは、うん、だらだらやるにはいい。うん、で375なんというヤンデレホモと。でも昔の方が逆にあれでしょ、まあこの話のあれは自分全然知らないんですけど、そのどういう流れなのかっていうのは正直自分別にキリスト教徒でもないし、なんか大雑把なすっごい薄いところしか知らないけど、なんだろう、別にこういう話に限らず、そのなんだろう、昔の話の方が逆にそういうのが多かったりすんだよね確か。うん、結構ぶっ飛んでる話が多いっていう、うん、神々のそういうなんか神話系とかも、うん、神様たちすげえなって、ぶっ飛んでんのはやっぱ神様だからなみたいな。で376おっちゃん来てた、コマお久しぶりと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど来ました、コマです、お久しぶりです。で377キリスト教の話と、まあ、キリストの話、うん、まあ、キリストとその だから最後の晩餐のでユダがうんぬんかんぬんっていう、だから自分もねすっごい薄くしか知らないんであれなんですけど、まあ、そこに乗っかってあれなんですかね、うん、書いてみたってあれなんですかね。で378、お兄ちゃんこんばんはと、もうお兄ちゃんじゃないんですけどこんばんはです、久しぶりだし春休みだから朝までと、春休み春休みなんてねえよって話ですよね、仕事に春休みあったら嬉しいけどさ、夏休みはあるけどさ、あとその夏休みつか彼岸のあれと、あのなんだ、年末年始のねちょっとの休みはあるけど春休みはねえよな。で379、おっちゃん番は、おっちゃんじゃないですか、番です、チコッと出遅れたけど聞かせていただきます、あざっす、ボロボロでした相変わらず。で380、イスカリオテのユダだねと、うん、最後に言いましたね、うん。で381、何か個人的な恨みつらみだけで罪となるようなことを訴えてないような気がする、うん、個人的な恨みつらみだよねこれ、うん。で382、戦国時代は断食なんで普通のたしなみだったらしいしと、はあ、戦国時代そうか普通なんだそうなんだ。で383、バリサイ人って言ってたけどバリサイ人が一般的ではと、一般的、あしかも俺バじゃバパパかこれ、俺だから自分その辺も知らない人なんで、あれ俺バリサイって言ったけどこれパかパだった、ファリサイ派パリサイ人、はい知りませんもうすいません、その一般的なのすら知りません、パリサイ人っていうのは何ですかもうパリサイ派、ユダヤ教の一党派、パリサイ人、ファリサイの意味は分離したもの、立法を守らぬ人間と自らを分離するという意味合いがあると考えられているとか、わかりません、はあ、ダメです、その辺の知識は全くございません。で384、崇める気持ちが高知でなんか変な話になっちゃってるのが多いね、多いよねと、ああ多いよねって言われても自分わかんないんですけどあそうなんですか。で、385、神ではない人間なのだと、人なのです。で386、学生時代ミッション系に行っていたが毎日主のことしか考えてなかったわと、どういうことなのこれ、うん、よくわかんない。で387、おっちゃんばんはと、おっちゃんじゃないですけどばんはです、最近セイントお兄さん読んでたから、結構引き込まれて聞いてたよとそういう流れなの、それはどうなのよくわかんないけど、まあいいや、とりあえずまあ、うん、それと、うん、まあ引き込まれたの、うん、まあいいや。で388、元は一緒のキリスト教、イスラム教、ユダヤ教が今ではと、うん、大変なことになっておりますが、てか日本人は大半はその宗教観が薄いからこの辺のあれが全然わかりませんっていうか、なんか面倒なことになってんなぐらいにしか思わないんですけど、うんそう、なんでこんなややこしいことになってんだろうっていうぐらいにしか思ってない人が多いんじゃないかと思うけど、ね。で319、春休みないの、田植え休みはと、ああ、まあ、なんで田植えしてんだか分かんないですけど、田んぼないんですけど、畑仕事もしたこと全然ないんですけど、はい、ということで久しぶりに、やってみましたけども とりあえず、一つ読みました。あと、とにかくね、全部陸もらってるやつが長いんですよ。長くてね、二つまとめてやるっていう感じじゃないんだよね。だから今日はこれであれかな。だってな、他のやつも全部長いからな、読み始めたらどんぐらいかかるかわからんのでね。多分どれくらいかかるのかな、わかんないけど。で、時代390、戦国時代の男色男色ということは現代の同性愛とは意味合いが違うと。戦国時代は戦場に女性を連れていけないから、あくまでも女性の代替要因として女っぽい中性的な美少年が選ばれたと。そうなんですか。同性愛とは意味が違う。なお、女っぽい男を連れて行って女だと思い込んでたってことか。で、391、長いの行こう、今行こうと。長いのきつい、もう復帰一発目で、しかも長いし、その名の通り。で、どんぐらいかかるかわかんねえんだこれ、長いし。同じぐらいなのかな、わかんないんだよ。てかね、なんか最近っていうか難しいんだよな、漢字間違いとかすげえすると思うけどね。まあやるしかないんですけど。で、390におっちゃんお願いと。もおっちゃんじゃないんですけど。で、393、今日放送してたのか、バイオハザードを見てたら乗り遅れたやと。まだ師匠シリーズ読んでなかったんだねと。コーヒー入れてくるからおっちゃんも一休みしてからでいいよと、よくわかんないですけど。で、394、おっちゃんにはブランクなんてないんだよと。まあおっちゃんじゃないんですけど。で、395、坊主も女を抱けないから男に走る人多かったらしいと。へえ、そうなの。で、396、漢字間違いとか今までそんなに気にしてなかったじゃんと。てかね、漢字間違いはね、気にして大してないんですけど、いやさ、なるべく間違えたくないなとは思ってるんですよ、これでも。でもさ、あの、漢字間違い、その、なんつうのかな、これはもう漢字間違いだらけしそうだなっていうやつはさ、困るんだよね、自分の中でね。止まるのが嫌だからさ、そのどっちかっていうと、むしろあの間違えて読んでても、あのスーッと読んでれば自分の中ではもうある意味 OK なんだよ。OK なんだけど、んこれなんて読むんだって言って止まんのが嫌なんだよね、どっちかっていうと。もう止ま、なんだ、副音とか副音とか、もうそんなの間違えて読んじゃったら間違えて読んじゃったらスーッと言っちゃえばいいんだけど、これんどっちだって思って止まる方がどっちかっていうと自分嫌ですね。で、もうなんだろう、漢字間違いはもうするから、基本的に。だからむしろ止まらない方が、まあ、で、聞いてる方が、あ、こいつまた間違えてんなぐらいで、自分の中で、修正してもらえば勝手に。それぐらいの感覚なんだよね。もう、無理だもんだって、もう。で、397、漢字間違いを気にするなら青空文庫で遠の物語を読もう、ゲス顔って書いてあるんですけど、だって駆け込み訴えってやつもこれ青空文庫じゃないの、これ青空文庫作成ファイルですからね。これでこんだけ間違えてるんですから。だってルビー振ってあんだよ大抵。で、398、武士にとって中性的な美少年は性的な対象になるうる、なるうる、ごはっと、ごはっとです。で、399、おっちゃんが生ラジやってくれないからアーカイブ聞き続けてたよと。中連縄、これ締め縄ですね。で、嘘吐き、嘘つきですね。デフォだったんだねと。この先も気にしなくていいよと。中連縄はね、てか嘘吐きは相当間違えてましたよ。まあ今でも間違える可能性ありますけど、 普通に文章でスーッと流れてきたら嘘吐きって、言いかねないっていうか言うと思う、うん、なるべくな直したいけど。で、中連縄はね、さすがにもう読まないかな。さすがに中連縄は中連縄とは、あ、締め縄は中連縄とは言わないかな。ああ、まあそんぐらい、まあ、ひどかったんでね、徐々に治ってきてはいるものの、その元のレベルが低すぎるから、そのレベルアップしても全然一般レベルにいかないっていう。で、400、漢字間違いはスルーしないと頭の片隅に残っているだけでどんどんモヤモヤが累積して新たな漢字間違いを生むって書いてあるんですけど、漢字間違いしたかどうかを自分で分かってないから大丈夫、うん、終わってから突っ込まれるから頭の片隅に残さないっていうところが大事ですね、まあ、残してもしゃあないっていうのはあるんですけど、終わってから指導されて、はい、だいろんなと、いろんなね、毎回ミスするやつっていうのはあるんですよ、だってね、受水もね、入水自殺って結構読んでた気がする、うん、で、401、早朝も今のままでいいからと、まあ、早朝じゃないんですけども、想定なんですけども、早朝読みますね、多分これ自分普通に流れてきたらですね、想定って読めませんね、うん、おそらくもう流れで早朝って読んじゃうね、もう。ああ、なるべく想定にしたいんだけど早朝って読みそう、うん、まあしゃあないね、なんだろう、止まって読んでるものと流れでスーッと入ってきてそのまんま読んでるものとで、そのなんだろう、もう自分のこの元のこの漢字能力っていうのが出ますよね、このそのまんま漢字テスト的にただ想定って書いてあって、まあ、想定って書くのは読むのはまあでいいのかもしれないけど、文章をこうずっと読んでる中でポーンといきなり漢字がその出てきた時にさらっとそのちゃんとした読み方ができるかどうかっていうのは、もう元の漢字能力、このそこの能力がしっかりついてるかどうか、正しくねっていうのがあるんで、もうそこがなんだろう、ちょっと上辺だけの一回その突っ込まれて、あ、こうだったんだって思ってるぐらいのレベルじゃ根元までちゃんとそのなんだろう行き渡ってないから、文章としてスーって流れてきた時にはまた間違えたやつを読んじゃうっていう、うん、そうっていうのはあるかなと思うんで、だからね、徹底的にもうその根っこからしっかりこれは嘘つきなんだというところが脳みそに叩き込まれてないと、文章に流れてきたときに嘘つきっていう風に読めず嘘吐きって言っちゃうんだよね、だ薄っぺらい、なんだろう、勉強の仕方してるとそういう風になっちゃう、うん、その場しのぎみたいなね勉強してるとそうなっちゃうんだね。で、402、そどでちゃうわと、ああよくわかんないですけど。で、403、戦国時代に男色に選ばれた男は色白であること、年齢は10代であること、女性的な顔立ちで美少年であること、肛門に異常がないこと、唇が厚いこと、女装させても違和感がないこと、これらすべてに該当する男子は戦国武将に献上されたって書いたんですけど、すごいねえ、そのなんだろう、選ばれる男の人はそのためにそのなんだろう、そのなんだ、そういう稽古じゃないですけど、なんかその女っぽく いるためのなんかそういうのは受けるんですかね、それともそのなんだろう、街になんか女っぽい男がいいんだけど的なので、なんかそういう役人さんが調べてこのテスト、このだから色白であることとかそういうチェックに全部合格してるからはい献上みたいになるのか、その辺よくわからん。適当にそのなんだあのスカウトされるのか、それとももともとそういうなんか事務所があってそのそこで、そういうなんだろう、あのもう献上されるべくもう完全にそう育てられてる人たちがいるのか、それがよくわかんないですけどだってそうするとあれだよね、変な話ですけど、まあ、戦国武将って偉いからまあ一人ぐらいは確実にそういう人はいなきゃ多分ダメなんでしょうね、そういう時代ですから中でそのスカウトだとなかなかそのなんだろう、いないかもしれないじゃないですか。だからそういうその人を育て上げる施設的なものはあったんですかね、もうお前は女だという感じで育てられた男がいっぱいいるところみたいな、わかりません。で404300人が聞いてるところで読んでるのに薄っぺらい勉強の仕方って、おっちゃんの器は太平洋かと。器は太平洋かってよくわかんないんですけど、300人が聞いてるところで読んでるのに薄っぺらい勉強の仕方、いやだって実際だって自分漢字間違いしてるのはそういうことですからね、まあ、勉強というほどのものでもないですけど、その漢字をそのなんだ間違えるのはそういう風なあの脳みそにしっかり叩き込んでねえからなんで、一回間違えるのはしゃあないと思うんですよ。それは普通にそのなんだろう、知らなかったりとかそう思い込んでてずっとここまで来ちゃったところあるかもしれないんで、でも何度も何度も間違えるのは確実にそのなんだろう、根っこの方からしっかり修正できてないってことですから、いまだに修正できてないやつとかありますんでね、またこいつ同じとこで間違えてるよつって突っ込まれてること何度もありますんで、だそういったところはもうちょっとしっかりねやらないと、だからまさにその薄っぺらい勉強の仕方してるとダメなんです。その場はいいんだ、だから一夜漬けみたいなもんで、その場その次の日までの記憶だったら大丈夫だけど、その1年後それが来た時にまたその単語なりのその意味がちゃんと答えられるかっつったら答えらんないみたいなさで、であと300人が聞いてるところって書いてあるけどね、まあ、あんまねリスナー数で表示されてるやつっていうのはまあ録音もあるんでね、そのあんま300人じゃないよねぶっちゃけね、まあなんだろう、まあそういうことですね。で、405、こんなことを言うのもだけどさらってきたんだよと、美少年がいるという噂を武士が嗅ぎつけてさらってきたと。あ、そうなんだ、美少年がいるらしいよつったら、じゃあこれ献上っつって、あ献上できるかもしんないっつってさらってくるんだ。そうか、当時の美少年っていうのはどういうレベルなんだろうね、わかんないけどね、で406、時代が時代ならおっちゃんも将軍様に献上されてたということかと。俺はもう献上ってかさらわれないよねどう考えても、美少年とは真逆のとこにいますんでね、ぶっちゃけこいつ美少年なんだろう、こいついらねえつって切られる方ですよね、こいつは世の中にいちゃいけないと切られる、方なんで、 ザクッといかれる方なんでね。そうそう。で、407、坊主の男衆といい、カトリック聖職者の問題といい、性は信仰を超越した問題なんだろうなと。ああ、まあ、欲求の中のこの一つでいろいろとっていう。ああで、408、そうか、さらう方かと。あ、さらう方なのかな。ああ、かもしんないな。で、さらう方、まあ、山賊みたいな方って言ったら、でもどうなんだろうな、山賊もできるかどうか、さらいに来たら切られる役っていうかもしれない。将軍様に献上のためにっつって、さらいに来たらザクってやられる方だと思う。ザコ1っていうタイプだと思う。で、409、マライヒって書いてあるんですけど、よくわかんないです。で、410、生は300人じゃないのかと。300、これ正確に数字ちゃんと生で聞いてる人っつったら多分、まあ、100いきゃいいんじゃないですか、うん、だと思う。そんぐらいだと思います。で、まあ、それでもありがたいですけどね、もちろんね、でもここ1年くらいでおっちゃんのことを知った俺が5年前のおっちゃんの朗読聞いてるんだから、累計リスナー数は数千人に上ると思われますよ。意識したら結構頭に入るかもと。まあ、ぶっちゃけね、自分の配信って生で聞いてる人は少なくて、なんだろう、録音は必ず自分アップするんで、まあ、タイミングなんて合いませんでね、必ず。だってしかも別に告知してやってるわけじゃないんでね、適当にやってますんで、今日も別にやりますよなんて一言も言わないで始めたわけで、大体まあ土日とかの10時とかそんぐらいから始めることが多いから、気にしてくれる人はいるかもしれないですけど、基本的にはまあほとんどいませんわな。で、始めてそうやって録音をアップしたときに、その録音を聞いてくれる人が多いのでありがたいなっていう。だから別に生はタイミング合えばっていう話で、自分は録音でも聞いていただければそれはもう嬉しいことで、でそういう方たちが多いからまあ今もこうやって続けられてるっていうのはあるんでね、ありがたいことにじわじわその何にもしてないのにニコニコのなんかコミュニティのそのなんかメンバー数も増えてるし、数千人はちょっと言い過ぎですけど、まあ全部が全部今でも現役でうんぬんかんぬんっていうのは分かんないですけど、でもまあメンバー数も1000人超えてやっているから、まあそこはありがたいですね。まあ人数が全てじゃないですけど、まあでも一つのモチベアップの、なんだろう、一要素ではあるんでね、やっぱり。10とか5とか書いてあるよりかは、1000って書いてある方が、やっぱりね、モチベは全然違いますんでね。で、意識したら結構頭に入るかもと。意識したら、あんま入んねえ。いや、てかね、適当すぎんだよね、自分が。まあ、適当に読んでるから適当にやってて、もう配信も適当っちゃ適当なんて、なんだろう、趣味だし。仕事じゃないっていうのは。なんだろう、これが、漢字間違いしたら、もうなんかでペナルティ食らうとか、その10回間違えたらなんかペナルティとかなったら、もちろん何か頑張って、間違えないようにするだろうけど、事前のほとんど、予習もなしに始めてるからね。で、411、おっちゃん問答無用で切られるようなバッドアスなのと。バッドアスバッドアス、バッドアスではないと思いたいんですけど、まあそうなんですかね。問答無用で切られる、はい。で、412、森蘭丸は織田信長の、これ何？森蘭丸って自分聞いたことあるな。歴史もさ、微妙なんだよね。これ、故障か。武士の職名。故障。 ほうほうほうほうほう。モリランマルって書いてあるかな。あった。モリランマル、織田信長って書いてある。なんか他にもいっぱい、まあ、いるわな、そりゃ。で、413、もう読まんのかと。さあ、戦。まあ、また近いうちに、まあ、リクはいただいてるので、やりたいとは思うんですけども、はい。で、414、一休みしたら2時間くらいの長文読みますよって書いたんですけど、まあ、読まないんですけど、で、415、北斗の拳のモヒカン役じゃないですかと。ああ、北斗の拳のモヒカン役っていうかね、モヒカンに燃やされるあの村の人役ぐらいの、かもしんない。そっちの方が、もうなんだろう、問答無用にモヒカンに燃やされる汚物消毒役ですね。汚物役ですわ。で、416、しかしその美少年が全部が全部受けとは限らないのが奥が深いところと。わかんないけど、その辺は。そういうなんか残ってるんですかね。で、417、生でもいける。寝かしておいてもいける。名酒のようなおっちゃんの朗読と。名酒、お酒のようなおっちゃんの、まあおっちゃんじゃないんですけど、まあありがたいですけど。で、418、ほぼ生で聞いてるよと。ありがたいことで。ほぼ生で聞けてるっていうのはすごいですよね。なんでそんなタイミング合うのかわかんないですけど。おっちゃんの配信に気づくためと録音するために PC つけっぱなしだしなと。まあそれはありがたいんですけども。まあ電気代気をつけてって話ですけど。で、419、中には亡くなった後も聞いてるリスナーもいるかもと。亡くなった後も聞いてる。まあリスナー数としてそこで増えてたらもうありがたやですよ。まあないけど。で、420、今度監視朗読をお願いしますと。そんな聞きたいのかそれ。もう監視なんてもう監視読めんのか俺。読めねえよどう考えても監視で。421、朗読だけ切り取って上がってるやつはマジで素晴らしいね。踏み箱のトークも入ってるやつも聞いてるけど、ニコ動の朗読だけのやつを連チャンで聞いてるとおっちゃんがスピリチュアルな存在に感じられると。それはスピリチュアルな存在がよくわかんないですけど、とりあえずはアザス、はい。で、422、おっちゃんは消毒だと。おっちゃんじゃないんですけど、まあ、消毒ですよね。完全にまあ火炎放射器でガッツリやられると思うんですけど、まあ一コマ出るかどうか、一コマ出てれたらいいんじゃねえかぐらいだ、だと思います、はい。何の話してんだかよくわかんないですけど、とりあえずですね、まあ久々やりましたけども、なんか掲示板のその書き込み見たら、あの師匠シリーズもアップされてる話があって、2つぐらい自分読んでない、見たら、なんだろう、当分アップされないと思って全くチェックしてなかったんですね。なのでタッチしてなかったんですけども、見て、それを受けて見てみたら、2つぐらい、自分読んでないのが あるみたいで、それもどっかで読もうかなとは思いつつも、まあ長いんですけどね。で、423、神格化されるおっちゃんと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、そんな神格化なんていうのはよくわかんないですけどね。で、424、監視朗読、それはおっちゃんの声が江守徹に似た美声だからって書いてあるんですけど、また江守徹出ましたけど、監視朗読なんて、よくわかんないですよ。監視朗読なんて聞いて面白いんかね。自分はとにかくよくわかんないと思いますよ。よくわかんないで、読めるかどうかもわかんないで、ガタガタな、まあ、読み方すると思うんですけど、すごいドムホルンリンクルな感じだとは思いますけど、よくわかんないですけど。 だって監視なんてなんかそうやって読めるとこあんのこれで、普通に監視書いてあっても自分読めないからね。もう全部ルビー振ってないとダメだもう監視なんて、もう、はい、というわけで、なんだっけ、425トークも入ってるやつ聞くとおっちゃんがガチムチのイカホモなのがわかるねと、まあ、ホモじゃないんですけども、で426キャー聞き逃したと、まあ、録音アップするんで、で427諸将シリーズはちらっと見たけどなんかおっちゃんの朗読じゃないとしっくりこない体に調教されてしまったのでおっちゃんの朗読を待ってますと、まあ、ありがたい話で、まあ、それはありがたい話なんですけども、まあ、とりあえずアップされたやつは、まあ、読んでこうかなとは思ってるのでいつかはやると思いますで、428、今来た何話読んだ、題名、書いてますけど、駆け込み訴えってやつ1話だけです。で、429、口語訳なら大丈夫ではと。でもそれは需要があるんでしょうか、わかりませんが。で、430、特に師匠シリーズはおっちゃんの朗読に限ると。まあ、漢字間違いだしボロボロなんですけど、ね、それはまあありがたいんですけど、で431、おっちゃんの派手なお財布の話読んでるの聞いてて以上で現実に戻ったほど素晴らしかったと。派手なお財布の話、どんな話だ。ああそうか、派手なお財布の話ってなんだかもう覚えてないんですけど、自分が覚えてないですけど、まあとりあえずはアザースで432、江守徹分かる気がすると、もう持ち上げすぎだと思うんですけど、どう考えても。で433、俺もおっちゃんの朗読じゃないとしっくりこないから新しいやつは自分で読まないでリークするのと。ああそれもありがたいですけど、適当にやりますけど相変わらずの。434、朗読から派生する幽霊とお化けとは蛇という存在はみたいな長い雑談も面白いと。ああ前にしましたね、幽霊とお化けとはっていうのは、どこで、そのなんだ線引きするのかっていう話しましたね、記憶があります。で435、だから今読んでほしいのと。だ今読んだらとんでもない時間になるんでやりませんけど、まあ、近いうちやるんじゃないかと思うんですけど、はい、というわけで、戻りましょうというかやめますわはい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。あ録音ファイルはすぐアップするので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし、と。相変わらず漢字間違いたくさんしてるし、カミカミなんですけども、すいません。まあ、リクいただいた方、ありがとうございました。はい。まあ、また、やりたいと思いますんで、その時は、よろしくお願いします。で、そうか、長い長い殺人って、それか、財布の話。あったね、あったあった。437、頭の中でまだ時代が太宰のままだと。短くていいから現代に戻れる話お願いできませんかと。現代に戻れる話っていうのがよくわかんないですけど、まあ、録音いっぱいあるんで、もしよかったら落として聞いていただければ。はい。というわけで、お疲れ様でした。あざした。じゃあまた、近いうちやりたいと思うんで、よろしくお願いします。それじゃあおやすみなさい。いいじゃあバイバイ。何がいいじゃかよくわかんないけど。